はい、皆さんこんばんは。ドクターアンベシスト江口勝です。江口勝のマーフィーズロー、2026年令和8年3月13日金曜日夜の22時を迎えました。毎週金曜日22時から21時5分、江口勝のマーフィーズローでお楽しみください。本日も名古屋からリモート放送でご出していただいております。ね、今週の最初の月曜日だっけ、3月16日ですね。東京都は雪が降ったということで、この季節的には春のね、こう暖かさがこう来てたわけですけど、またこう寒暖の戻りと言いますかね、寒の戻りというのかな、やったりして、北関東宇都宮あたりはね、積雪がちょっとあって6センチぐらい積もったんでしたっけ。ね、この時期としてはなかなかないような積雪だったりかするわけでございますけど、まだ春前なのかなっていう感じがしないでもないですよね。なんか今年は桜の開花がね、3月20日前後にあるんじゃないかなっていう話だったりしたんですが、どうなんですかねこれ。ちょっとまた予報も変わってくるかなと思ったりするわけでございます。そんな3月16日でございますけど、ね、ワールドベースボールクラシック、ね、WBC ですけどね、これワールドベースボールクラシック2026年、ね、日本は4戦全勝で1次リーグ突破ということで良かったです ね、 ねまず一安心といいますか、次のステージ、ね、アメリカマイアミの方へ出発と。なんか第4戦目終わった後、あれ9時ちょっと過ぎ、10時ちょっと前なんだ、試合終わったの ね、その5時間後にはもう飛行機で出発したわけですよね、羽田から。なんかすごいよね、試合終わった後慌ただしくこう空港へ向かって、ね、もうアメリカの方に向かっているっていうね、そんな話を聞いた時に、なんか考えられないっていうか、プロの世界というかね、その移動の仕方だとかやっぱりすごいなって思いますよね。なんかそっと海外に行っちゃうんだって感じがしますけど、まあ国内のあれだけのね、移動に対して、ね、やっぱり人がこう集まるっていうか、見ていくっていうかね、集まるじゃないですか。ちょっとあれを考えると、夜中の出発っていうのも分からんでもないなっていう感じがしますよね。あれもし普通の時間というかね、朝の時間の中に羽田空港へね、出発がっていう話になったら、やっぱり見に来る方とか羽田空港へね、本当にこう飛行機乗られる方っていうのはちょっと影響したんじゃないかなっていう感じがしたわけですけど、それがまあね、さっとアメリカの方に行ってしまいましてね、この時間、僕が収録している時間にはまあ対戦の国は決まってないので、はい、お話はできませんですが、ね、この放送している頃にはもう決まっていて、3月の16日か、あれそうだね、うん、雨が、雪が降ったのは3月の4日か、そうな、1週間違ったな、これが違ってるな、3月の16日、ね、日曜日には、準々決勝の試合があるということでね。なんかこう日本時間の誤差じゃないか、時差ボケじゃないですけど、なんだか分からなくなってきましたですけどね、僕も、まあ、そんなことでございますが、まあ、ワールドベースボールクラシック、ね、今週ちょっと楽しみだなと思ったりしますし、それから大相撲の春場所がスタートしたなんかして、春の選抜高校野球が3月19日金曜日の国枝決まったんだよね。で今月末、ね、WBC が終わって、3月27日の金曜日からプロ野球が開幕するという、3月は新しいスポーツのね、イベントといいますか、スタートのラインがあったりとかする月でございます、ね。桜が咲く、咲かない、雪が降る、降らない、もうこんなニュースばっかりでございますが、ね、だけど、桜の開花というか、桜の木の維持って結構大変なんですね。なんかこう桜を切らなきゃいけないところもやっぱあるみたいでね、やっぱ老朽っていうかね、老木の状態になってしまってるんで、こう倒れてしまってね、もう怪我とか事故とか大変なことですからね、こう何時も伐採しなければならない部分もあったりするんですが、なんか桜を切るっていうのはちょっと寂しい感じがしないかしてね、そんなこともあったりする。この3月、ね、季節側というふうにこう学生さんたちが卒業式の時期が来て、新生活が、ね、準備がという、そんな話になったりするし、もちろん社会人の方も、まあ、転勤があったりとか、ね、新しい新生活、まあ、年度末、年度代わりのときですからね、こう慌ただしい時期が来たりかしますよね。そんなことでございますが、ね、アメリカのイランへの、ね、攻撃は先週ちょっとお話していただいたんですが、ね、ホルムズ海峡が、ね、こう船が行き来できないということで、 なんか急にガソリンが、ね、原油高の心配が始まったりなんかして、どうなっていくんだろうなこの先っていうのもちょっとね、不安を感じたりなんかしますよね。なんか僕子供の頃ってオイルショックとかやっぱありましたですからね、トイレットペーパーとかね、紙製品がなかったりとか、まあ、食料品も一部なかったりとか、そういったこともあったり、もう経験しているわけですよ。はい。ですから、なんかね、こういった、石油がないと、ね、日本という国は、ね、やっぱりこう燃料に頼っているのでやっぱありますからね、そういった心配をちょっとあったりするっていうのをね、感じたりしますよね。まあ、そんなことでございますが、たわいもない話ばっかりしてもらうわけではございません。はい。ノクターン。ね、僕もバンドでございますが、はい、指導しております。4月5日日曜日、東京新宿ロフトデーのライブ、ここから、ね、スタートするわけでございます。バンド名としては30年ぶりにこのバンド名を復活させたわけでございますが、はい。いろんなこう、決意といいますか、ありまして、まあ、ここまで来る過程というのは非常に険しい道のりが来たわけですよ。はい。僕ならば、30年ですから、本当にこれ簡単に言いますけど、でもね、私僕は59から60になるわけです。還暦を迎えるわけなんですが、夏にね、なんか30年っていうのはあっという間ですね。なんか、うん、それと60歳を迎えるっていうことも、なんか、人生ってあっという間に来るんだなっていうのを、こう感じたりなんかしますね。なんか、まあね、まあ、1年1年、お正月を迎えることによって、新しい、ね、年を迎えるわけじゃないですか。だけど、それをこうね、なんか、過ぎ去ってみるとあっという間だったなという感じがしますね。でこれから先もどれくらい、ね、頑張れるかってのは分かりませんですけど、まあ、まず言えるのは今一つ、ね、この目の前の目標というのに向かって頑張ってやっていかなきゃいけないなと思ったりするわけですよ、はい。ね、東京の方でスタジオに入って、ね、練習していただくかするんですが、まあ、4人でスタジオに入ることっていうのもやっとこう指導しまして、先日ですかね、東京都内の、まあ、場所に行ってしまえば高田馬場という場所でね、スタジオ入らせていただいて、まあ、4人のね、まあ、住んでる場所が一番近いところで、ね、まあ、共通のところで一番中間距離ということを選んで高田馬場になったわけなんですが、まあ、それはね、今回だけであって、まあ、次回からまた変わるかもしれませんし、で、まあ、それはあったりするんですが、一応サウンド的にはこれから、ね、仕上げていかなきゃいけないなということも思ったりするわけですよ、ね。だけど本当にこうね、フランス人のロビンさんが入ってもらってサポートでね、でボーカルに藤原光太君、ね、藤原光太君が入って31歳という若さ、ね、ロビンさんも33歳、ね、志賀譲る持ち誕生日ですけど、ギタリストの57歳今年58歳、で僕が59歳、今年60歳、もうこのメンバーで一応4人でやっていくわけなんですが、はい。まあでもね、一応年間でスケジュール組みましたけど、どこまでやれるかなというのはやっぱり、今でもこう不安を持ってたりしますよね。一つずつこけたらこの先バンドも止まってしまうんじゃないかなという不安を抱えてたりしているわけですけど、それでもね、少しでも前進まなきゃいけないかなって感じでいたりするんですけどね。ただ本当にこう、これからまたサウンド作り、ね、細かいことの詰め方、ね、やっぱりこう練習しなきゃいけないっていうのはやっぱり実感しますね。まで練習しないバンドをやってましたから、僕は、はい、ね、これでいいのかってずっと考えてはいたんですけどね。だけど、まあ、今度はね、本当にこう親身になってね、サウンドを作っていくってことを考えなきゃいけないなってことをやっぱり思いましたね。ですから、不安と期待とどちらかっていうと、これ今本当に両方背負ってるかな感じがありますね。楽しみであり不安であり、ね、不安の方が大きかったりする部分はあったりしますよね。だけどそれは、まあ、これから、ね、少しずつサウンドを詰めていけば、ね、変わってくるのかなと思ったりしますし、まあ、もちろん最初からうまくいくとは思っちゃいないですよ。思っていないですよ本当に、ね。だけど、まあね、こういうメンバーで、スタートすると決めた以上は、はい、やっていこうかなと思ったりします、ね。簡単にはメンバーチェンジはしませんよ今度は。そこだけはちょっと言っておこうかなと思いますけどね。まあ、そんなことで、ね、まあ、都内にいますとですね、次の日とかね、ちょっと余裕があるとどっか行ってみたいななんて思ったりして、まあ、東京都内もいろいろとあちらこちら行ったことがございますが、今回ちょっとね、初めて行った場所なんですが、葛飾区柴又といえば寅さん、ね、渥美清さん主演の男はつらいよという映画ね、ここはゆかりの場所、舞台だったりするんですが、ここへ初めて僕は行ってきました。はい。なんかこうね、 金町という、ね、駅がございまして、ここから京成線、京成金町線かな、乗り換えて一駅なんですけどね、まあ、上野からも、ね、行けないことはないんですけど、うん、だけどこう、このね、あの松戸の方に行ったりするとたまにあったりなんかしたんで、まあ、金町の方から一駅乗りまして、柴又に行かせていただいて、ね、駅降りて、こう、寅さんのね、渥美清さんのミュージアムからね、江戸川沿いの、矢切の渡しってね、細川隆さんの歌で有名な矢切の渡しに、まあ近くまでしかいない、江戸川 の堤防のところもしか僕行ってないんですけど、そこの真ん前までしか行ってないんですが、まあ見てきたりなんかとかして、非常に江戸川の川沿いっていうのはね、グラウンドがいっぱいあって、ね、子供たちというか少年たちといいますか、いろんなスポーツが盛んな場所でございまして、練習してたり試合やったりするわけじゃないですか。もちろん、荒川のね、土手もなんかこうグラウンドがあったし、東京都内の河川敷、まあ多摩川もそうなんですけど、まあそういったところにグラウンドがあったり、運動場があったりするんでね、まあそこでね、本当日夜と言いますか、日々と言いますか、ね、そういった試合とか練習とかやってる、その環境を見てるのもすごくね、優雅なもんだなと思ってたから、ちょっとしばらくね、僕川沿いを歩いたりしましたし、ね、もちろん柴又のこうね、ずっとの沿道と言いますか、ね、あれ草団子、よもぎ団子、ね、やっぱり売ってる店が多くて、はい、だけどちょっと時間が多くそこまで余裕なかったもの食べなかったんですが、ね、時間があれば食べてみたいなって思いましたしね。だけどこのあんが乗った、ねね、お団子なんですよね。だけどあれですよね、男はつらいよ寅さんのね、映画の舞台っていうのは団子屋さんなんですよね、考えたら、ね、ですからあちらこっちゃんでもね、団子が、ね、売ってた、焼いてた、テントで売ってたりして、そこを回って、まあ、いろんなものを見てると、東京の街並みってなんかこう様々なこう顔があるなっていうのを改めて思いましたね。まあ、浅草、ね、総選寺の、ね、あの沿道、それから、まあ、川崎大使ですとか成田さんですとか、僕成田さん行ったことないんですよ、まだ千葉県の。ちょっと行ってみたいなと思ったりしましたね、今回また改めて。なんかそういったところ、ね、明治神宮はちょっと違いますけど、ね、こういった愉快のある場所っていうのはなんかそのね、そういう人それぞれのこう顔っていうかね、カラーっていうのが、ね、やっぱあるなと思いますし、もちろんね、繁華街、ね、渋谷、新宿、池袋、ね、六本木、麻生、ね、まあ、品川も上野もそうですけどね、まあ、そういう顔が、ね、街の顔があるじゃないですか。で、古くからの街っていうかね、巣鴨っていうね、ちょっとおばあちゃん的なね、なんか街っていうのもあったりかするし、ね、なんかこう考えると東京って、ね、いろんな顔がある街が、ね、いっぱいあるんだなっていうのを改めて思いましたね。なんか新発見というか、まあ、もちろん、ね、47都道府県全部自分は行ってたりするんですが、県庁所在地含めてですけど、ね、だけどそこの中には当てはまらない都市ってやっぱりあるじゃないですか。そこへ行ってみるのもなんかこう面白いななんてことも改めて思ったりかして、まあなんていうのかな、自分の人生の少し余裕があった時間にね、そんなところ、そんな街を訪れていく、見てくるっていうのは非常に、まあ、興味が深いというか楽しみというかな、そういったものが感じたりしますよね。まあ、そんなことで今日はタイムの話になっておりますが、ね、なんか来週の話ができるときはね、多分 WBC の、ね、結果が出てるのかな、ね、水曜日だっけ、木曜日だっけね、その収録には間に合わないかもわからないですね、結果が、ね、だけど、ね、その話がまたできればなと思うし、もちろん、まあ、ノクターン、ね、僕らこうライブの準備をさせていただいて、もちろん新曲の方も進めていかなきゃいけないですしね、まあ、なんか毎日こう本業の仕事も含めてやることがいっぱいあったりまして、ね、なかなかこうラジオの収録も思うようにできなかったりするわけでございますが、ね、なんとか時間を取りながらでもね、いろいろとやっていきたいなという気持ちではいますね。まあそんなことでございます、ね、3月も中旬になりましたんで、ね、あっという間にもう4月になりますからね、まだ来週いろんなお話ができればなと思ってかしております。お相手は江口勝マーフィーでした。